柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、いよいよもう6月にね入ってまいりました。
そうですね、
今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、本日ご用意したワインはセラワイナリー山の目覚めシャルドネ2022です。
はい、
早速ねついでみたいと思います。
セラワイナリーさんって初めての登場ですかね。
新しいワイナリーさんだと思うんですね。
おお、
この間醸造家の方にお会いしたんですけど。
はいはい、広島県なんですか。
そうなんです。この広島県世羅郡世羅町、世羅町っていうんですかね。そこのワインですね。
地名を使って世羅ワイナリーで。はい、
じゃあ乾杯します。
では乾杯。
乾杯。
うん、薄い。
そうですね、
レモンイエロー。うん、でも青みがかってはいないな。かなり黄色が強い感じですね。
なんかすごい熟成したワインのような。
ああ、僕好きですね。
はい、
これ樽熟ですね。
そうですね、
結構樽化しますね。
結構強く出てますね。
で、意外とあれですね、ドライですね。キリッとしてますね。
そうですね、ジャパンワインコンペティション2024の銅賞を受賞してます。でですね、今日実はもう一本用意してるんですよ。
はい、
このセラワイナリーの醸造家の方とお会いした時に、
はい、
そのお会いするきっかけというのはとあるパーティーだったんですけど、宮坂香菜さんというミス日本ワインの準グランプリだった方が
はい
いらっしゃるんですね。その方が日本ワインにしようというサブスクのサービスを始めまして、毎月毎月その日本ワインが届くというサブスクなんですけど、そこの4月に届きましたワインをちょっとご紹介したいと思うんですね。
要はデイリーで飲むんだったら、せっかくだったら日本ワインをいかがですかっていうことですね。
そうですね。その宮坂香菜さんと日本酒の利き酒師である高岡真彩さん、お二人で始められたんですね。
へえ。これは若干こう青みがかったような。
そうなんです、ね、これちょっと自分楽しみにしてたんですけど、なんとですね、青森県弘前市にある、
はい、
ファットリア・ダ・サスイーノ、難しい名前ですけど、
サスイーノ、
はいはい、ファットリア・ダ・サスイーノの、はい、マルバジアという品種のワインだそうです。マルバジアです。自分初めてです。
確かに香りが今まであんまり嗅いだことのないような。
ああ、そうですね、
ね、はい、ちょっとなんだろう、穀物っぽくもあり、なんかクリームっぽい香りがしますね。
なんかアロマティックでもあり、でも青さも感じますね。
そうですね、青っぽい感じで、なんか穀物系のクッキーみたいな感じの、
なんか変な言い方ですけどトマトっぽいですね。
ああ、
はい、
私はなんかどっちかっていうとなんか栗とかなんかああいう感じの香ばしさというか、ホクホクした感じの、お芋っぽい感じの匂いもしません？
そうですね、なんかパイナップルとかドライパイナップルとかそんな感じもするんですけども、これ青森の弘前って最近ちょっと注目されてる産地ですんで。
あ、そうなんですか。
はい、
まあ桜の名所ですけどね。
そうですね、
リンゴとね。
今日はもともとこのシャルドネに合わせようと思いまして、
はい、
ご用意したのがですね、このチェダーチーズ味のクラッツェル今日ちょっと難しいイタリア系の名前ばっかりです
いいじゃないですか、美味しそうで
いただきます。
これ系大好きです。
こういう音のするおつまみはリスナーの皆さんにはお届けしやすいでいいですね。
そうですね、ちょっと夜中の飯テロになりますけどね、はい、本当夜中に飲食系の YouTube とか、こういうラジオ聞いてると腹減ってくるんですよね、はい、
そうですねこれがその先ほど言った日本ワインに使用の4月に、まあ、配達配られたワインのなんですけど、毎月毎月いろんなワイナリーさんからサブスクでお届けされるということで。
なるほど、
はい、
この1本目の山の目覚めは別ですか。
これは別です。でもこのセラワイナリーさんもおそらくこのサブスクの 中に登場されるんではないかと思います。
私も1本目の山の目覚めこれすごく好きですね。
あ、そうですか。確かにその樽もすごい効いてますし
ね、あの樽化がしっかりしてるので白なんですけれども、まあ、今日赤まではいかないかな、でもちょっと白でしっかりしたの飲みたいなという時には最高ですね。僕好きなタイプはいいんです。
さあこんなお話をしてたら、ちょっと飲みすぎてきた嫌いもありますけど飲みすぎる前に参りましょう。柿崎裕二と宇多田氏のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎裕二と
宇多田氏のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇多田氏です。
はい、さて今日はこんなものをお持ちしました。
はい、
溶けない氷アイスキューブです。
うん、
ご覧ください。こういうちょっとケースに入ってるんですが、
はいはい、いやなんか聞いたことはあったんだけど、鉄なんだ。
金属なんですよ。
ちょっとこれに、あ、ちょっと待って、これあれだな。
いや、例えばですね、
このグラスに入れてもいいんですか。
あ、大丈夫です。あの例えば温度の高いワインにこれを入れると、はい、あ、氷じゃないんで溶けないわけですね。水が薄まらないという。自分もちょっと入れてみます。いい音します。
音いいですね
ちょっとあの氷とは違う感じなんですけど、
あのシルバーなんですよね。
そうです ね、
なんでできてるのかちょっと材質はわからないんですけど、だからあのグラスの中にシルバーので、あの角の取れた R で綺麗に角を取ってるキューブが入ってる感じ。
あのそのシルバーだからこそいろんなものが反射して液体がキラキラ輝くんですよね。
あ、そういう面白みもあるかもしれないですね。
だから見てて楽しめますね。
あとほら、あのこうやってワインなんかを冷やす分には、ウイスキーであればロックで少し溶けるのも面白いですけど、ワインが水っぽくなるじゃないですか、これは逆にいいですね。
ビールとかにすごくいいかもしれないですね。
ワインにもいいですね。
あの、あ、これ結構冷えますよ。さっきちょっと置いてみたんでぬるくなったかなと思ったんですけど、
本当だ本当だ、
元の温度に戻った感じです。
はいはい。その今日持ってこられてるやつはパックで8個入り、
これ8個入りです。
はいはい、ちゃんとトングまでついて、
トングついてます。
両方の手のひらの上にポコって乗るぐらいの製氷機サイズですよね。
そうですね、あの通常の製氷機の氷1個分の大きさと考えれば大体いいと思うんですけど。
あ、そうですね、
まあ、そういう大きさに作ってあるんでしょうね。
ちょうどあれじゃないですか、あのバーベキューとかちょっとあのキャンプとかに、
あの最適だと思います、
ね、冷たくして持ってて、はい、まあ、あの2日目はちょっと使えないでしょうけど1日目にはいいかもしれない。
あの弱いグラスですと曲がりなりにも金属で重量もそれなりにあるので、
はいはい、
あまり勢いよくやると割っちゃいますね。
そうですね
そこだけ気をつけなきゃいけないところですけど、
今もちょっとワイングラスにちょっと横からね滑らせるような感じで入れましたけど、
はい、いやでも本当にあの氷が溶けて薄まるのが嫌だという方には最適なアイテムだと思いますし、これから夏に向けてすごくいいんではないのかなと。
確かに今取り出してみて、手で持って見てみてるんですけど、
はい、
ある程度重みありますね。
そうなんですよ。
あ、でも冷たい、
まあ、
冷たい気持ちいい。
用途としてはその量を取るためのものではないんですけど、本当あえて手で持つと冷たいですね。
ちょっとこう
なんか中空ですねこれ、
これ中液体じゃないですか。
あ、かもしれないですね。
こっちもほら、
はい、本当だ、
聞こえますかね。
聞こえますね。
ね、ね、
このだって手に持って振ったことないんで初めて知りました。
中は多分その何ですかね、凍らした時にあれあるじゃないですか、はい、あのジェル状になった製氷剤っていうんですかね、ああいうののもうちょっと液体のようなのが入ってるのかな、アルコールが入ってるのかな、なんだろう、この辺企業秘密なのかもしれないですけどね。
そうですね、
ま
あ、こういうのたくさん出てますし、あの父の日のプレゼントなんかにね、
いいですね、
すごくいいんじゃないかと思いまして、
なんか みんな使えそうですねアイスキューブ
ぜひお試しください。
はい、
はい、では次に参りましょう。
滝崎裕二と宇多田氏のサムライトーク。
はい、ではここからは私のおすすめ映画を紹介していきたいと思いますが、今日セレクトいたしましたのは9 クリムゾンタイドです。
はい、
ご存知ですよね。
実はタイトルは知ってるんですけど、
ご覧になられたことないですか。
なんとなく見たぐらいで、もしかしたら、結構前だったんで。
それはちょうどよかったです。はい、ぜひもう、じゃあ監督に紹介するつもりで、リスナーさんの皆さんにも紹介したいんですけど、
はい、
1995年のアメリカ映画なんですね。はい、ですから、冷戦が崩壊して、まあ、4、5年は経ってるんですけど、撮り始めとか構想を考えると、冷戦の末期、おそらくまだ、冷戦がこんな途中として崩壊するとは思わなかったような形の状態なんじゃないですかね。うん、ですから、ロシアを非常に敵視した形での映画構成にはなってるんですけど。
なるほど。
はい。ストーリーから言うと、ロシアの反乱軍。反乱軍ってなるから、デタントの空気はもう読んでるのかもしれないですね。デタントっていうのはちょっと日露の緩和のね、雰囲気は。はい、その中で、やっぱり反乱軍が、核ミサイル基地を占拠して、まあ、アメリカと日本への攻撃を脅迫してくるんですね。
はい、
で、それに対して原子力潜水艦アラバマが出動していくんですけれども、途中で事故かなんかでそのアンテナかなんかがちょっと負傷して、本土との通信が途絶えちゃうんですよね。で、通信が途絶える前に最後に言われたのは、条件が整ったらすぐ核攻撃しろっていう命令が出てるんですよ。はい、ところが、刻々といろんな状況が変わっていく中で、もう一度確認しないと、通信がオンになってると、もしかしたらさっきの命令を撤回、核攻撃中止命令が出てるかもしれないっていう、この疑心暗鬼に潜水艦の中が、苛まれるんですね。はい、で、出演が、潜水艦の艦長がジーン・ハックマン。ザ・アメリカおじさんみたいな感じの人ですよね。はい、で、副艦長が若い頃のデンゼル・ワシントン。
はい、思い出してきました。
思い出しました。はい。
はい、
で、僕はこれ感動したのは、日本で核持ってないじゃないですか。はい、でも核を持ってる国っていうのは、それを使うに対してものすごく大きな責任がありますよね。
はい、
なので、使うにしても、すごく二重三重のプロテクトをして使うようになってるんですよね。
はい、
実際も。で、映画の中でも、その大統領令が、からの命令が国防省通を通して、その潜水艦に、そのアンテナが故障する前に入ってきてるんですけれども、入ってきてたとしても最後は、その核ボタンのスイッチを押すのに、艦長と副艦長が首からキーをぶら下げてまして、
はいはい、
両方のキーを一緒に差し込んで押さないと、撃てないんですね。はいはい、こういうのって、すごいなと思って。
実際そうなんですかね、やっぱり。
みたいです、やっぱり。核の使用に関しては、はい、非常にやっぱり何重のプロテクトをかけられてて、
はい、
まずトップの方も、大統領、今、トランプさんってね、ちょっとトップダウンの方がついてますけど、トランプさんであっても、大統領令だって核攻撃って言ってできないようにちゃんとなってるんですよね。
はい、
もう、参謀総長と、それから領海院の議長と、承認をした上で、まずトップ命令もみんなのその合意がなければ下に下されないと、はい、で軍の現場もそのさっき言ったように実質的な物理的にダブルのトップがちゃんと命令を両方聞いて確認しました確認しましたって言って差し込まないとオンにできないっていう。
なるほど。
これすごいなーって。やっぱり核を持つ国の責任っていうのと、本当はここまでやって初めての、初めてのっていうか本物の戦う軍隊なんだろうなと。はい、だから使うことに対する恐れっていうかですね、恐怖っていう、大変さ、リスクっていうのもきちんと追ってるわけじゃないですか。で、この映画の中では、通信が途絶した以降に、艦長と副艦長の間でのせめぎ合い。
対立するわけですね。
対立するんですね。はい、で同時にその船員の中で艦長につくか副艦長につくのかっていう中でのせめぎ合いが起こるんですね。
はい、
でネタバレをしてしまうと最終的には回避をすることができるんですけど、この映画の見どころは最終的にどうなるかっていう話じゃなくて、その葛藤をどういうふうに現場が克服していくかっていうところはぜひ見ていただきたいな。
そうですね、面白いですね、そういうところは。
でもよくあることだと思うんですよね。
これあれですかね、今そのいろんな、なんていうんですかね、勝手に暴走できないプログラムが考えられて、はいはい、ロシアみたいな国も同じような仕組みなんですかね。 聞いたことありますか、
ね、あまりないですね。ですけど、はい、核に関してはかなりそういうプロテクトをかけて抑制的にやってるんじゃないですかね。
一部の暴走でそういう悲劇が起きないようにということ
ですね。はい、まあだからまあ、ロシアにしたって、まあ、今であれば中国にしたって、
はい、
核戦争をすることによるリスクってものすごくやっぱり高いですし、はい、まあ、核戦争するとすれば相手はアメリカですから、
はい、
ものすごくやっぱそこに抑止が働く、お互いに抑制的にやらなきゃいけないっていうのはね、分かってますから、やっぱり現場の軍人さんの思いだけでバッと突っ込んでいかないようにっていうのは二重三重のプロテクトあるんじゃないかなと。
なるほど、そうなんですね。
またね、本当このね、ジン・ハックマンとね、デンゼル・ワシントンのこのやり取りっていうのも、ジン・ハックマンっていうのは映画の中では白人で、ある意味もうちょっとこう、ちょっと昔肩着の俺が法律だみたいな感じで、潜水艦の中ではもう何でもなんかいわゆる海軍のいろんな規則とかルールを破ってでも俺に従えみたいな、ちょっと昔のイーグルサムみたいな
古風な軍
人、古風な軍人さん、おじさんで、でデンゼル・ワシントンは若手で、黒人でしかも、
うん、
で士官学校優秀な成績で卒業してきて副官庁についてるっていう、この二人のせめぎ合いもね、なんかこの時の映画を見ると、
うん、
この当時のアメリカってよかったなって思いますね。かっこよかったなっていうのがね、
まあ、むしろ今のこの、まあ、ロシアのウクライナ侵攻ですとこういう時期だからこそこういう核をめぐるこういうところ見てもらいたいですね。
あ、そうですね、はい、特に日本は核アレルギーが強くて、核ミサイルってこれぐらいきちんとしたプロテクトしないと使ってはならないし、アメリカだってそうなんだよっていうのを学ぶためにもぜひ見ていただきたいなと思います。
はい、
それではですね、
はい、
これ映画の中のサントラではないんですけれども、これせっかくアメリカ海軍の舞台にした映画ですので、アメリカ海軍の、公認行進曲であります怒りをあげてをお送りしたいと思います。
これ小学校の時演奏してましたね。
あ、そうですか。
コテキ隊で。
もう聞けばこの、はい、特に最後の方のこのタンタンタンタンタンタンって、はい、もう皆さん聞いたことあるんだけど、ね、これがこのアメリカ海軍の公式ソングっていうのを意外と知らない人多いですよね。はい、
う
ん、まあ、さてね、先ほどの映画でもちょっと核抑止の話をしたんですけど、はい、よく政治の憲法改正の話とか国防の話をすると、日本も核兵器を持つべきだとか言われる意見、
はい、
そういうことを言われる人っていうのも多いですよね。
はい、
監督は核に関してはどんなふうに考えますか。
まあ、日本が唯一、まあ、核を落とされた国として、
はい、
アレルギーになるのはよくわかるんですが、
うん、
まあ、仮に今のトランプ政権になってだいぶ揺らいできてますけども、日米安保が仮に将来なくなった時に、
うん、
やっぱり日本の国防を考えた時には、まあ近隣の国がみんな核を持ってますよね。中国、ロシア、
ね、
北朝鮮も持ってると言われてる中で、はい、我々が核を持たないということは、まあ、そこに安全に担保することはなかなか安全を担保することはできないと。ですから、まあ、持つのが単純にいいとは言えないですけど、やっぱり議論をまずしないといけないんじゃないかなと思うんですね。
そうですね、
はい、
全く私も同感で、よく持つか持たないかっていう議論もあるんですけど、持った時のメリットデメリット、持たないままのメリットデメリットをきちんと把握して、
はい、
どっちの選択肢を取るかっていうのをきちんとやった方がいいなと思ってて、私も最近のトランプを見てると、もう監督と同じように、本当に日米安全保障条約第5条、
はい、
日本が攻められた時にはアメリカが助けに来るっていうのは適用されるんだろうかと、場合によっては中国とディールして、まあ、日本が攻められる云々はどうか分からず、例えば台湾侵攻なんかはある程度固めつぶっちゃうっていうこともありえるのかななんてやっぱり思っちゃうんですよね。
はい、
そうすると今のアメリカの核抑止を効かない場合にどうするのかという選択肢は、やっぱり国のトップレベルとしては常に考えておかなきゃいけないかもしれないですよね。
そうですね、
まあ、持たないにしても、例えばアメリカの核抑止が効かないときは別の同盟でヨーロッパの方の核か何かに何か委ねるのか、自分たちで持つのか、で仮に逆に今度は持ったとしたらですね、これかなり管理は難しく今度はなってきて、はい、さっきの映画の中での使用のような二重三重のプロテクトのようなこともしていかなきゃいけなくなるじゃないですか。はい、でそうなってくると、やっぱり自衛隊も今までみたいな守り一辺倒、もしくはまあ政治の言う通りにやりますではなくて、非常に戦略的な考え方で自分たちもそれに対して責任を負わなきゃいけないトップレベルがたくさん出てきたりするので、より厳しい 環境に追い込まれると思うんですよね。持ったら持ったで大変さっていうのもあるし、うん、でも特によく言われてるのは日本が核を持ったら必ず韓国は持つって言いますよね。
あ、なるほど。
そうすると日本が持つことによって結局核のない世の中を作ろうと希望してても持つことによってやっぱりみんなが持ち始めるっていう可能性はやっぱり出てくるだろうな、うん。
まあ、先ほどの映画の話じゃないですけど、まあ、徹底的に管理されたとしましても、
はい、
まあ、かつての国際連盟が破綻したり、あるいは今の国連がそんなに機能していなかったことを考えると、うん、今のその抑止するプログラムだって絶対とは言い切れないと思いますね。
そうですよね、はい。まあ、よく言われるんですけど、ウクライナが核を持っていたら、
はい、
ロシアに攻め込まれなかっただろう、
はい、
もしくはこういう結果にはなってなかったろうって言われますしね。
そうですね。
ただその持つことのリスクっていうことも考えて、非常に難しいテーマなんですけど、答えはないにしても、なんかそういう日本ってやっぱりもう考えないってことになっちゃってるんで、
はい、
考えるきっかけとして今回ご紹介させていただいたクリムゾンタイド、ちょっと古い映画ですけれども、また見ていただけると参考になるのかなというふうに思います。
はい。
さて、ここでもう一曲お送りしたいと思います。先ほどは米海軍の公式行進曲をお送りいたしましたので、翻ってですね、この映画の中では日米ともに脅されてるわけですけれども、はい、同盟国であります日本の海上自衛隊の公式ソング軍艦行進曲をお送りしたいと思います。海上自衛隊東京音楽隊の演奏です。今週は映画クリムゾンタイドを紹介しました。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。セラワイナリー山の目覚めシャルドネ2022、いかがでしたでしょうか。
私はもう樽化が、あるワイン大好きなので、はい、私すごく好きなワインですね。
いいですね。すごく熟成した感じもあって、
はい、
非常に好ましいワインだと思います。セラワイナリーはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。さて、先週この番組は放送100回を超えましたが、感謝を込めてトライタンの割れないワイングラスをペアで1名様にプレゼントいたします。番組の感想を書き添えてメールにてぜひご応募ください。
はい、たくさんのご応募お待ちしています。
また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の梶崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。